DJ テリーのこの時この時間この瞬間、いつの時代もどの世代も共通するのはやっぱり駄菓子。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。しかも駄菓子は地域差もないですからね。ほぼ全国共通で駄菓子は展開されています。昔はどこの近所にも駄菓子屋さんがあったと思います。リスナーの方も子供の頃行きつけの駄菓子屋さんあったんじゃないでしょうか。90年代に入ると駄菓子屋によってはアーケード版のゲーム機が導入している駄菓子屋が登場して、もう連日スト2やりに小中学生が駄菓子屋に押し寄せて大盛況ぶりを見せていた時代もありました。スト2が全盛期の頃、テリーはまだ小学生だったから、中学生が駄菓子屋にいるとスト2を独占しているから全くできなくて、もう遠目から対戦しているのを見ていましたね。まあ、ちなみに当初はガイルばっかり使ってました。サマーソルトキックしか技出せなかったので、ほんとそればっかりやってましたね。今思うとソニックブームとそんなにやり方変わらないと思うんだけど、もう相手がジャンプしてきたらしゃがんで待ち構えてサマーソルトキックで迎撃するという、もうこれひたすら繰り返してましたね。まあ話が駄菓子から一つにそれちゃったけど、とはいえ駄菓子は100円あればもう一目置かれるくらい低価格で満足できます。200円持ってるやつ見たらもう金持ちのボンボンかと思ったぐらいです。たまに500円持ってるやつが現れると、なんか悪いことしたんかなこの人って、もう怖くて勝手に心配していましたもんね。あいつ大丈夫かとかいらぬ心配していました。駄菓子はいろいろな種類があるから、お好みは結構個人差ありますよね。順位をつけるのは難しいから、よく買ってたのはテリーはヤッター麺好きですね。小さなカップに入ったラーメン風のお菓子です。くじ付きなので当たりが出るか外れが出るか、もう開封するまでワクワクしていました。カップの蓋 の、裏に当たり外れが書いてあるんだけど、蓋を剥がすときに真ん中突き破って当たりが証明できなくて、もう駄菓子屋のばあちゃんに向こうのジャッジを食らうときがあるから、慎重に剥がした方がいいと思います。まあ時代の変化で駄菓子屋さんは減りましたが、今はドン・キホーテとかだと豊富に駄菓子売ってたりしますね。まあそんなわけで、駄菓子屋で一つをやりながらでも DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。さあ6月に入って今回は激しくこのバンドをご紹介したいと思います。早速ご紹介しましょう。狂った街とロックは俺たちだろ、パンクロックバンドサッズのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。 もうサッツといえばご存知の方が多いと思います。あのレジェンドロックバンド黒夢のボーカリスト清春が立ち上げたロックバンドになります。黒夢時代からのファンも多いので、激しい清春ロックを愛するコアなファン層から圧倒的な支持を得ていて、清春の独特なセクシーボイスに激しく奏でるロックミュージックが、そらそうでしょうって思うくらい瞬く間に大人気です。サッツからリリースした曲も数々の名曲が生まれています。時代を経て昔から知っている人はもちろん、ロック好きな若い世代の人にもサッツはファン層が幅広くなってきていますよね。特に若い人たちからだと、あの黒夢時代の清春を知らない世代が多くなってきてると思います。まあそう考えると、時代の流れというか時が過ぎ去るって早いなって思いますね。まあ時間の話になると気持ちがマイナスになってしまうから、ここは切り替えて、サッツは時間とともに深みが増していくロックバンドであります。それでは狂った街でロックンロールをどうぞお聞きください。サッツ館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。狂った街は俺たちロックの象徴だろ。伝説ロックバンドサッツのご紹介です。日本を圧巻したパンクロックバンド黒夢のボーカリスト清春が指導させて1999年にサッツを結成します。柔らかくもハードで生めかしい清春の歌声が黒夢時代から数多くのファンを魅了して、デビューシングル東京がオリコン初登場で2位を記録し、セカンドアルバムバビロンではオリコン初登場1位を獲得する人気と実力を見せつけています。2003年に一度活動休止をするが、2010年にメンバーを入れ替えて再始動。日本武道館など全国にわたってライブツアーを行い、稲妻ロックフェスといったロックイベントにも精力的に出演して、清春の生き様とロックが日本全国を染め上げます。2018年まで活動するも、再度活動休止するが、清春自身のロックは忘却の空へたどり着けるまで歩みを止めることがありません。狂った街と狂った夜の東京を象徴するロック、俺たちサッツだから。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。はい、いかがだったでしょうか。何がロック、何をしたらロック、どうなるとロックなんて、さまざまな定義を特にロックに対しては決めがちなところがあると思います。サッツはそんな細かいところはいいから俺たちの曲で踊ろうぜ、まあ、なんて言ってはいないんだけど、まあ、そんな気持ちは伝わる熱いロックミュージックシーンをお届けしてくれます。テリーの地元の試合でね、あのカラオケに行くとサッツのデビューシングル東京って曲を必ず歌う人がいましたね。まあ乗せられて歌ってるってのが大方正解なのかな。東京狂った街、いつからだろうなくしたファッション、なんて東京の大都会に憧れて歌い、東京に来てからも大都会に使って歌ってロックを表現していたような気がします。まあ今はロックなのか何してるかわからないけどね。とはいえサッツは当然のごとくオリコンヒットチャートに入る曲を数々生み出していき、ライブにおいても日本武道館や数多くのロックフェスに出演しています。冒頭でもお伝えしましたが、サッツのファンは年齢層と男女関係なくコアな人が多いから、一度ライブが始まると熱狂的に盛り上がってすごいんですよ。サッツのライブはスタンディングのライブハウスが多いから、男も女も関係なくモッシュダイブが飛んでくるし、特に女の子は清春しか見ていないよね。ダイブすると観客の頭上からハイエナのように清春めがけて押し寄せてくるからね。盛り上がり方が半端じゃありません。そんなサッツは2018年を最後に活動休止しています。 清春自身は2020年にダウンタウンナウに出演して過去のバンド事情や家族について話をしていて、とても新鮮な感じがしました。ロックに暴れ狂う清春しか見たことがないから、オンエア見ていてとても面白かったです。本人のミュージックシーン以外のところも見えてくると、ファンにとっては愛着がさらに湧いたり、知らない人でもそこからファンになったりするから、時間の流れとともに変化していくもんだなって改めて感じました。なので清春のロックは終わっていません。鬼殺がまた夢から覚めるまで、その日が来るまでロックを心に刻んでいきましょう。はい、では曲紹介に参ります。ご紹介いたしますのはディスペイド、曲がウォークインザスプリット。それでは聴いてください。どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田部万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間放送部の人、じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。さあ本日のお題はこちらでございます。上野初の夜行列車降りた時から、あなたならどうする。さゆりちゃんこと石川さゆりさんの1977年にヒットした曲、津軽海峡冬景色です。この曲は上野駅から夜行列車に乗って青森駅で降りて、当時青函連絡船で北海道の函館駅に向かうための、乗り継いでいく人々の描写を表している名曲です。果たして夜行列車はどうなってしまうのか、早速ご紹介しましょう。では最初はこちらです。上野初の夜行列車降りた時から、あなたならどうする。ご乗車ありがとうございます。次はうぐいす谷、うぐいす谷、うぐいす谷を出ますと次は日暮里です。夜行列車で各駅停車か。うぐいす谷は上野出てもものの2分で到着ですよ。しかもそのルート山手線ですから、永遠に青森駅着かないね。これじゃあさゆりちゃん津軽海峡冬景色歌えないよね。もうイントロクイズぐらいにしかなりません。はい、じゃあどんどん行きましょう。お次は、こちら。上野初の夜行列車降りた時から、あなたならどうする。俺は海賊王になる。無理じゃ。海賊王になっても鉄道警察に捕まって終わりだって。うぐいす谷で言ったのか青森駅で言ったのか、まあそんなセリフ分かんないけど、せめて青函連絡船に乗ってから言いなよ。船の上なんだから。でも船の上ならまあ誰かしらはいてそうだよね。まあなんか知らないけど、うぐいす谷なら海賊王になれるかもしれないのはテリーだけでしょうか。はいはい、じゃあお次はこちらに参りましょう。上野初の夜行列車降りた時から、あなたならどうする。僕は死にません。死んでしまうわ。夜行列車に突っ込んでもさすがに急に止まれないよ。もう武田鉄矢でも無理だって。もう武田鉄矢だから目の前ギリギリで止まるってことはないですからね。もちろん真似する人は絶対にいないと思いますが、どうしてもっていうなら夜行列車降りた駅のホームで一人でイメージしながらやってください。まあもちろん変なやつと思われて誰も近づかないと思いますけどね。はい、じゃあどんどん行きましょう。じゃあお次はね、じゃあこちら行きます。上野初の夜行列車降りた時から、あなたならどうする。貴様か、上野からキセル乗車したやつは。許してください、出来心だったんです。一生懸命頑張りますから、毎晩ご飯作りますから。って晩飯作って許しを請うのはわからないけど、キセルはダメですよ。そんなことしても津軽海峡は目で見えても、津軽海峡の美しさは心で感じることはできません。運賃はごまかさないで堂々と乗車しましょう。道中夜行列車も楽しんでくださいね。はい、じゃあ続いて、じゃあこちらに参ります。上野初の夜行列車降りた時から、あなたならどうする。青森駅到着です。ではそのまま上野までヒッチハイクで帰っていただきましょう。嫌じゃ嫌じゃ、ヒッチハイクで帰るのは嫌じゃ。アメリカ横断ウルトラクイズの罰ゲームじゃないんだから。しかも罰ゲーム受けるようなことしてないし、もう津軽海峡も見てないのに帰るの。せめて各駅でもいいから普通電車で帰らせさせてよ。まあこれは何しに夜行列車に乗って青森まで行ったんでしょうか。疑問に残る内容だと思います。はい、じゃあどんどん行きます。じゃあお次は、こちらです。上野初の夜行列車降りた時から、あなたならどうする。さゆりちゃん、デートしてくれよ。何言ってんすか。もう夜行列車降りた時からさゆりちゃんなんかいないって。そんで武田鉄矢はさっき出てきたから、もう何度も武田鉄矢出てこられてもね。確かにさゆりちゃんは綺麗ですけど、さゆりちゃんと夜行列車乗れたら夢のような時間だけど、これは現実にありえないので妄想だけで満足してください。はい、じゃあお次は、じゃあこちら じゃあこちらに参りましょう。上野初の夜行列車降りた時からあなたならどうする。天城越え、曲が違う。もう天城越えも名曲ですけど、これじゃ夜行列車全然出発しないよ。上野駅でずっと夜行列車止まりっぱなしですよ。いつ列車これ出発するんだよみたいな。もうさゆりちゃんが青森駅降りて津軽海峡で歌って、青函連絡船で天城越え歌ってならスーパー豪華なリサイタルになりそうですけどね。まあそれだったらテリー行きたいな。はい、じゃあ次はこちらです。上野初の夜行列車降りた時からあなたならどうする。青森駅に着いた機関車トーマスは森本レオか。もう実際に顔面機関車トーマスが青森駅のホームにやってきたらこれびっくりするよ。あのパーシーとかエドワードとかなら大丈夫とかないからね。もう機関車トーマスで言えば、あの昔中学生の時に同じクラスで大橋くんって男の子がいたんだけど、これ完全にパーシーって呼んでましたね。まあ最初は嫌がってたけど、言い続けたらもうパーシーが当たり前になったからね。本人もちょっと気に入ってたし、多分もう逆にパーシーって呼んでくるよみたいな、なんか面してたからね。まあ内容は違うけど、やり続けるって本当大事だってことですよね。はい、じゃあといったところでテリーは機関車トーマスに乗ってウグイス谷まで行ってくるので、ここで曲紹介に参りましょう。ご紹介いたしますのはピプシル、曲がインディビジュアル。それでは聞いてください、どうぞ。
お聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。ホーヤンのホンティータイム、トークのマジシャン、ホーヤンことホーヤリトです。あだ名のホーヤンと本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいているラジオです。ということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた大人になってもずっと続きを。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。オープニングでも言ってた駄菓子なんだけど、種類が多くて全てをお伝えするのはなかなか難しいですが、あの一口サイズが可愛いヤングドーナツは美味しくて人気あったと思います。あとビッグカツやキャベツ太郎はスタメン入りするメンバーですよね。あとはサクッとした軽い食感が人気のポテトフライ、あのかば焼きさん太郎は外せないでしょう。金色のあの焼肉さん太郎も大好きですね。ほんと駄菓子は子供たちのアイドルであり、そして大人たちのレジェンドであるとも言えます。あの若い人と会話してジェネレーションギャップを感じたら駄菓子の話題に引き換えて、もうね、あの若い心を引き戻してね、また会話をつなげていったら面白いと思います。はい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。ツイッターアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からツイッターアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントのご紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!